それではお願いします。愛する天の様、このメッセージの時はありがとうございます。どうぞ生ける神ご自身が今日も、あなたは自由に語ってください。今日もあなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。おはようございます。
おはようございます。
今週じゃなくて来週ですね、来週の24日から感謝と賛美とリバイバルキャンプが行われます。で、皆さんもご存知のマーリンさんは昇天されたんですけれど、しかし、このマーリンさんのね意思を受け継ぐということで、感謝と賛美の継承ということを神様が語ってくださったんですね。で、向こうで、マーリンさんを忍ぶ会というものが持たれます。で感謝と賛美をねのことを思い起こして、そしてまたその中で、映像も作られたようなのでね、それを見たり、あるいはメッセージを聞いたりしてですね、その中で、もう一度感謝と賛美を思い起こすということをね、持つ予定になってます。ですから行かれる方も行かれない方もですね、ぜひ、そういう時が持たれますので、さらにこの感謝と賛美のことを思いつつですね、このチームのためにお祈りしていただきたいと思います。で、このチームにおいてはですね、今回また去年と同じように、大和カルバリーチャペルの大川先生が来てくださいます。そして、メッセージをしてくださるんですけれど、予言では大川先生がね、このリバイバル、大川先生との関わりが非常に大きなリバイバルと大きな関係があるということを神様が語っておられるんですね。ですから、その中で、このメッセージをしてくださることそのもの自体がね、いろんな語りかけがあるでしょうし、また関係においてもさらに次の段階に入っていくと思われますので、ぜひそのためにもお祈りしておいていただきたいと思います。そして、この感謝と賛美っていうのは、皆さんもご存知のように、感謝すること、また賛美をすることを通してですね、いろいろな、神様の技を見ておられると思います。で、これはですね、私たちの人生において非常に重要なものですし、そしてまた、神様が言っておられるのは、このリバイバルの一つの、この鍵であるということをね、語っておられるんですね。ですから、鍵があるかないかっていうのは、私たちの人生においても、非常に大きな違いになってきます。しかし、神様はすでに鍵を与えてくださって、それを用いていくんであれば、この問題であろうと困難であろうと、この神の勝利をね、見ていくことができる。そして、リバイバルが近づいていくときに、確かにこの聖霊の強い注ぎかけがありますし、技がたくさん起きてきますけれど、それとともにいろいろな、ね、問題とか困難も許されるということが聖書に書かれています。ですから、そのときに、ね、本当にこの感謝と賛美を、実践していけるかどうかというのは、ね、非常に重要なポイントになってきます。で感謝するって言ってもですね、問題が起きた時に本当にこうすぐにね感謝に持っていけるかどうかっていうと、私たちは普通の罪人なので、すぐ文句を言ったりね、あるいはつぶやいたりするのが常です。しかしそれをいかにこの感謝に持っていくかで訓練していくかで、これはですね、やはり日々のね訓練が必要なんですね。ですから突然やれって言われたってできるわけではありません。ただ内容は聖書のことを知ってたらね、全てのことについて感謝しなさい、じゃあ感謝すればいいじゃないということになって、口だけでは感謝するっていうことを言ったとしても、じゃあ感謝しようとか言ってもですね、結局しようって言ってもしないんであれば、その言葉を知ってても何の意味もないわけですよね。ですからこの御言葉を知っているとともに、あるいはマーリンさんからの教えを知っているということは、私たちが実践をしていかないと、その恵みとか祝福を受けられないということをですね、ぜひ覚えておいてください。そして、語学と同じようにね、マーリンさんが言っておられたのは、もう日々の訓練だということを言っておられました。ですから、ただ知ってるというだけじゃなくて、実践していく、使っていく、やっていく、これが大きなポイントだということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。それらを覚えつつですね、この感謝と賛美とリバイバルキャンプということをね、覚えておいてください。 それとともに、ね、今回は賛美ということをね、主が、語っておられます。で、何かっていうと、この賛美を通してね、これからこの風の響きっていう名前が与えられましたから、風の響きっていうのは聖霊の響きです。で、聖霊を通してのこの力ある御業がこれから表されていくっていうことです。で、今まではね、日本語で安らぎの歌とかなんかずっと向こうでもね、日本語で歌ってましたけれど、今年から英語で歌うっていうことになったんですね。で、それは神様が言われたのは、とにかく信仰の踏み出しをしていくっていうことを言われたからです。ですから、この英語でね、まあ、どこまで通じるかわからなかろうともですねどんどんどんどん英語で歌っていくっていうことはまず踏み出しなんですよね。で、本当に御心ならば神様が働いてくださって、そして聖霊の力によってね、多くの人たちにこの触れてくださって、そして変わってくるっていうことをね、で、神の力がそこに表されるっていうことをぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、この賛美っていうのも私たちの力でやるんではなくて、聖霊様がおられるかどうかっていうのがポイントになってくるわけです。ですから、このね、普通賛美会なんか歌ってても涙流す人なんていうのは見たことないと思われます。でもですね、この風の響きを歌うときにね、いろんな方々が涙を流したり触れられてるっていうことは、そこに聖霊様の働きがあるからなんですね。ですから、それは今までの賛美歌とか賛美とは大きく違ってきてるっていうことをね、ぜひ覚えておいてください。そして、今私たちはその働きを任されてて、そして、それをこう踏み出す段階に入ってきてるっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。ですから、英語で歌うっていうことそのものに大きな意味がありますし、そして、それをね、スティーブさんの前でも歌うっていうことにも一つの大きなポイントがありますし、それからハリウッドでもね、ハリウッドでも歌うことに大きなポイントがあります。ですから、ぜひそのためにもお祈りください。で、まあ、私たちもね、いずれハリウッドで路上するでしょうし、まあ、備えておくっていうのはね、重要ですので、で、とにかく、自分の力に頼らないということですね。聖霊様の働きなので祈っていく必要があるわけです。で、臨在があるかないかっていうのが大きなポイントになってくるわけです。ですから、この賛美を捧げていくときに祈り祈り祈りです。で、その中で、主が働いてくださるかどうかっていうのが大きなポイントになってきますのでね、ぜひ覚えておいてください。それとともにですね、まあ、これから英語を歌い始めるっていうことは全世界向けての踏み出しです。ですから、今までは世界の賛美っていうのはプレイズ&ワーシップという形で、ヒルソングとかビンヤードとか、ホザナミュージックとか、そういったとこがこう世界を支配してたわけですね。ところが、これからその中にね、風の響きも入ってくる、じゃなくてアレチニカミュージックも入ってくるということですね。ですから、それもぜひ覚えておいていただきたいと思います。それとともにですね、風の響きの2週の募集がスタートしました。で、今年はちょっと早めですよね。で、早めに募集することを通して、まあ、もっともっとね、たくさんの人が思い起こしてまた出してくるっていうことをね、期待しています。で、まあ、応募要項は私が持ってますので、示された方はどんどん、作って出していただきたいと思います。もうすでにね、これを発表する前から応募があったんですね。で、もうすでに10曲は確か10曲以上あったような気がしますけど、10曲はもう来てるんですね。ですから、今年も楽しみだなっていう感じをします。で、歌詞だけのね、応募も去年と同じようにしてますので、で、去年というか、今の風の響き一周でもね、歌詞だけ応募してそれに曲つけられて、出てる曲も確かいくつかあったと思いますので、ですから、歌詞でもね、どんどん応募していただきたいと思います。で、 まあ締め切りは7月下旬って書いてありますのでね、まだ時間はありますから、今から祈って始めれば誰でもできちゃうんですね。でとにかく賛美もね、召された人が祈ってやるんであれば、そこに神様が働いてくださるっていうことをね、ぜひ覚えておいてください。で最初から諦めるんじゃなくて、本当に神様が導いておられるんであれば、そこに神様の祈っていけばね、神様の助けがありますから、素晴らしい歌詞が与えられたり、素晴らしいメロディーが与えられたりしてきます。ですから弾くことなくね、どんどんやっていただきたいと思います。でまあ録音やなんかはまあね、一緒に歌ってやればいいとにかく作ることがね、一つの大きなポイントになってきます。でぜひ覚えておいてください。それから4月25日にですね、ゴスペル関係ですけれど、心ゴスペルのコンサートがまた行われます。ザ・高円寺でね、夜7時からですかね、行われます。まあ、これにもね、プレデンドっていう形がありますので、ぜひノンクリスチャンのね、お友達とかご家族を連れて、来ていただきたいと思います。でだんだんだんだんね、この触れられる人たちが増えてきてるんですね。でアンケートやなんか見ても、たくさんこう触れられた人たちが出てきています。だからやはり違ってきてるなってことを思わされますね。ですからどんどんどんどんいろんな方を連れてきていただきたいと思います。それから先週ちょっとお話ししましたけど、ちょっと雲虹が遅れてたんですね。で今週出ましたので、これもぜひ用いておいていただきたいと思います。で雲虹とかね、この新聞はたくさんの証が出ています。で証っていうのは、神様が何をしてくださったかっていう情報が載ってるわけですね。でその情報を私たちが知ってるか知ってないかっていうのは、私たちの信仰の引き立て上げに大きな違いになってきます。で神様はこんなこともしてくださる、こんなこともしてくださったっていうことをね、証を通して知ることを通して、また神様に期待することができますし、そしてまた私たちの信仰はそれを通してね、引き上げられていくっていうことをぜひ覚えておいてください。ですから自分のね、信仰の引き上げにも役に立ちますし、それとともに、まだ神様を知らない方々においても、神様はこんな方なんだとかね、そういった形で用いられる場合も出てきます。ですからどんどんどんどん用いておいていただきたいと思います。それで主に召された、主に導かれる女性たちを、なんとかなんとか牧師伝道師として立てでしたっけ、ね、その本もね出てますし、これも女性だけじゃなくて男性もどんどん見て読んどいていただきたいと思います。で内容はですね、この新約時代に入ってから立法とこの信仰のね、大きな関係、これがそこの本の中心テーマなんですね。でそれの中で、女性のテーマを取り上げて書かれています。ですから立法から信仰に移って、確かに聖書には女性は教えてはいけないとかね、書いてありますけれど、しかし、信仰を通してね、それがその言葉だけ捉えたら間違いであるっていうことをね、知ることができるんですね。であるいはルツ記に書かれているルツさんにおいてもですね、これもすごい信仰者となって、実はダビデのね、系図の中にダビデが入って、そしてまたその後にイエス・キリストが出てくる家系のポイントになった人ですよね。ところがですね、ルツはモアブ人だったわけです。モアブ人っていうのは死の集会に加わってはいけないってこう聖書に書かれている内容なんですね。だからその立法からするとダメなんですけど、でも神様はその方を用いられた。ですからそういったね、立法と信仰のこの関係、これをですね、私たちは学ぶことができます。ですからさらにそれをですね、読んで学んでいただきたいとともに、まだそういったことをね、知らない人たちにもぜひ紹介していただきたいと思います。それで、今日読みしたところは詩式の14章で、すると彼は、主は彼に向かって仰せられた。あなたもその力で生き、イスラエルをミディアン人の手から救え。私があなたを使わすのではないか。 これは神様からのギデオンに対する語りかけなんですね。で、神様は全てを作られた創造主なんです。そして、私たち一人一人をも作ってくださったわけなんですけれど、何の意味もなく私たち一人一人を作られたわけではありません。私たちは神様の計画を持って生まれてきたんです。ですから、私の、ね、人生は何の目的もないとかそういうことはありえないんですね。神様は私たちに特別な計画を持って、生まれさせてくださり、この世に導いてくださり、そして神様は私たち一人一人に計画を持っておられるんです。で、それをね、多くの方々は忘れてしまう。そして、孤独になったり、あるいは自分勝手な道を歩んだりしてしまうわけですね。で、聖書の中にも、私があなた方はあがなったのだという言葉があります。そして、私の目にはあなたが高価で尊い、私はあなたを愛しているという言葉もありますよね。で、それはこの一人一人を愛し、そしてまた神様の働きをするために、用いようとされているということです。特に、私たちはイエス・キリストを信じた時に神の子とされたんです。で、神の子とされて、その神の計画のうちを歩むようにですね、導かれておられるということなんですね。そして実は私たちの人生の祝福、大きな祝福っていうのは、その神様の計画のうちを歩んでいるかどうかっていうのが非常に大きなポイントになってきます。で、この多くの人たちは祝福っていうのは自己実現をすればそれが祝福だと感じている人たちがたくさんいるわけです。しかしですね、本当にそうなんでしょうか。で、確かに何か自分のやりたいことをやってて、そしてこれをやりたい、もうこれだけはやった。で、実際に死ぬ時になってですね、そういえば神様のために何もしてなかったなとか言ってね、で、天における報いはないとか思ってですね、がっかりする人たちっていうのは多いわけですね。で、でもですね、神様は実は私たちに素晴らしい計画を持ってある導きを与えて、それぞれの人人それぞれにこの飯を与えてくださっているんです。で、その計画のうちを歩んでいくかどうかっていうのは、私たちが本当にこの最終的にね、天に召される前までに本当に、まあ、もちろん私たちにとってはね、イエス・キリストを信じたがゆえに、永遠の命が与えるのは一番の祝福です。で、それが大きな恵みです。で、それに勝るものはありません。で、昨日橋本哲一元牧師のね、記念会があったんですね。白馬の直前に昇天されたんですけれど、でも私がね、この信仰を持ち始めて進学校へ入り始めた時に、橋本さんのお宅へ行ってね、祈り会やったりしたりしたこともあるんですけれど、まあ、でもそういった中でね、いつもやはり神様の方にね、目を向けて、そしてこんな御言葉カードがあるんだよとかね、私を見せてくれたりとか、いろいろこうやってくださったりしたんですね。で、その方の記念会があったんですけど、やはりもう記念会でね、そこにはその方の写真しかないわけですけど、しかし、あ、本当に天に行ったんだなっていう感じでですね、なんかこうそういうのがあったら普通の人たちはなんか寂しいっていう思いがするんでしょうけれど、あ、また天で会えるっていうね、そういう感じがしますから、全然暗さがないんですね。だから本当にクリスチャンのそういう昇天式とか記念式は素晴らしいなと思うんですけれど、でもやはりそれは私たちが救われてるからです。もう確信があるからです、天におけるだから、そういった時があっても本当にね、再び天で会えるっていうこの確信を持ってね、いられるって本当に素晴らしいことですよね。で、それとともにですね、とにかくその、一番素晴らしいのは天に行くことですけれど、 今この世に生きている間においても、死ぬまでにね、神様が特別な計画を持って私たちを、この地上に使わせてくださり、そして、その中でね、神様の働きのために召しておられるということをね、ぜひ捉えておいていただきたいんですね。で、それを知ってるか知ってないかっていうのは非常に大きな違いになってきます。なぜなら日本のキリスト教会の中においては、そういったのが少ないからです。で、神様との関係じゃなくてね、横の関係ばかり中心になっちゃって、そして、なんていうんですかね、サロンみたいな形になってる場合もあるでしょうね。でもそうじゃなくて、実は、そういう一人一人に対しても神様は素晴らしい計画を持っておられるんです。そしてその計画のうちを歩むときこそ、私たちは神様からの本当の祝福を受けていくことができるということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、この自己実現をね、しようとして歩んでいっても、まあ、私が、その歩んでた時のようにね、やはり後でそれが自分で成し遂げたとしても、結局後から見るとなんとなく虚しいとしか思わないんですね。でも神様の働きのためにやってる時にはいろいろ困難があったりとかありますけれど、しかし、その中でね、いろんなことが起きてきた時に、あ、本当に神様素晴らしいっていう風にね、なってくるわけですね。で、やっぱり違うなっていうことを思わされます。で、ですから私はね、確信があるわけですね。天に行く前に、死ぬ直前になってね、どこまでね、神様に従っていけるかっていうのは、人間ですからもう完璧にはなりませんけれど、しかしいろんなことをね、神様の奉仕をしているがゆえに、もう喜んでね、天に行ける、そういうふうに、考えています。ですから、まあ、報いはね、神様が決められることですから何も言いませんけど、しかしそういう希望を持ってね、歩むことができるんですね。そして神様からのいろんな祝福を受けているっていうことを実感しています。ですから、そのまず使命を与えられているっていうことをね、ぜひ知っておいていただきたいと思います。そして、この使命を受けてそれの道を歩むときにですね、いろいろな困難とか問題はやってくるかもしれません。しかし、その神様がね、自分の飯が何なのかということをね、早く捉えておくっていうのは非常に重要です。で、もちろんこの教会に与えられている飯っていうのがあります。リバイバルの飯とかね、週末の働きの飯、賛美の働き、またインターネットとかいろいろあります。しかしですね、その中で自分は何の飯が与えられているのか、自分の使命は何なんだろうか。で、この前、何回か前に言ったと思いますけど、私たちと神様の関係っていうのは、個人的な関係とともに大きなポイントは、私たち個人、神様と私、教会と神様の関係があって、私たちは一人一人がこの教会の一部分である、頭であるキリストの体の一部分である、その中に生かされてて、その中で受ける恵みとか祝福っていうのが非常に大きいということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。ですから、例えば、まあ、私は牧会者としてね、その召しを受けて、奉仕をさせていただいてますけれど、お一人お一人がそれぞれ違った召しがあるでしょう。会社員としてね、何か指名されていることがあるでしょうし、あるいは主婦として召されている方も、主婦として何か働きをするように召されている人もいるでしょう。あるいはアルバイトをしながらね、何かをこう示されている方もおられると思います。で、それは一人一人、違います。で、まあ、伝道者としてね、召されている方もおられるでしょう。でも、一人一人にそれぞれに神様が計画を与えておられるんです。そしてその中を歩んでいくのが重要だということなんですね。で、例えば、賛美隊の人たちなんかはね、賛美隊の飯が与えられているわけですよね。で、例えば、 まあ、アンテロゲ教会だと前田牧師とか三本松牧師とかいますけれど、まあ、彼らはあの賛美のね、あの飯が与えられているわけですね。ですから普段はあの一般においてはね、朝から晩まで仕事をしているわけですよね。ところが自分に神様が与えられているのは賛美なので、家帰ってから賛美の奉仕をしたり、あるいは土日とかお休みの時はこの賛美の方にもね徹底してこうやってるわけなんです。で、神様にお第一としてやってるがゆえに、まあ本当にこう忙しそうに見えますけれど、本当に喜んでそれをやってるわけなんですね。で、それはもう自分の使命がはっきりしてるからです。だから仕事は仕事として、まあ、生活していかなきゃいけないのでやってますけれど、しかし本当の使命はその賛美にあるので、そちらを中心にいつもやってるんですね。だからその中で素晴らしい曲が生まれてきたり、素晴らしい CD が出てきたりするわけなんですね。そこに主の手があるからです。だから私たちも、その中でね、はっきり自分の使命が何かっていうことがはっきり分かって、その道を歩んでいくんであれば、いろんなこの神様のね、技を見ていくことができますし、そしてそれを通しての祝福っていうものをね、私たちが見ていくことができるということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、この聞き従っていくときっていうのは、聖書を通してもね、これこそが本当の神様とね、一人一人のこの関係のポイントだっていうことを、気づくことができます。で、聖書の基本的な原則はね、神様に聞き従ったものを通して神様が、祝福されているからです。例えば従わなかったがゆえにね、損した人もいますよね。例えばサウル、イスラエルの最初の王様として任命されたんです。ところが、サウルはですね、神様から全て聖別せよって言われたのに、いいものを取っておいてですね、で結局その王位から取り除かれてしまったんですね。でもその後から出てきたダビデはイスラエル最大の王となりました。でもダビデはどういう人だったかって言ったらですね、何か特別に何か目立ってた人かって言ったらですね、選ばれた時はそんなんじゃなかったんですね。サムエルがね、この油を注ぐ時にね、来た時にそこのお父さんはですね、エッサイは最初に長男の方からこの人はこれはどうだって言ってですね、こうだんだん言ってったんですけど、結局ですね、最終的に来たのは一番上から長男、次男、三男、四男で七男まで来て、これも違う、他にやるのかって言ったらですね、なんか羊飼いかな、羊を飼ってるところにどっか違うところにいてですね、でそれを呼んできたらそれがダビデだったわけです。だからその家族の中で決して目立ったわけじゃないんですけど、そして、その箇所にね、書いてありますよね、神様は、人の要望とかそういったものを見るんじゃなくて、心を見るって書いてあるんです。だから私たちが本当にそのダビデもね、本当に神様に従っていきたいっていう心があったんですよね。それを神様が見られて、そしてサムエルを通して油を注いで王とされたんですね。で、このサムエル記を見てみても、ダビデがね、戦闘に行くとき、いつもこう神様に聞いてるわけです。このペリシテ人を撃つべきでしょうかどうか、でこうしようって言ったら、じゃあこれはこうするべきでしょうか、いつもこう聞いて、そしてそれに従ってやっていったがゆえに、このすごいこの勝利を取っていくことができたんですね。で、ダビデにはいつもこの主を第一とし、そして神様をに従っていくっていうその思い、そしてその心があったから、だから用いられたんですね。で、ですから、その大きなポイントはそこにある。そして今日お読みしたこのギデオンのとこですけれど、ギデオンも決して目立ってた人ではありません。臆病者として隠れていたわけですよね。でもその人に神様は、あなたのその力で行けとか言われたわけです。だから、私たちもね、一人一人がズバ抜けて素晴らしいと自分で思ってる人はいないと思いますけれど、まあ、いるかもしれませんけど、もう俺はできるんだとかね、私はもう最高だとか言ってる人もいるかもしれませんけど、しかし普通はね、そんなすごいとは思ってないと思います。 でも神様はね、そんなもう秀でた人を選んでるわけじゃないんです。ダビデにしたってね、それからこのギデオンにしたって、隠れてたようなものを用いようとしてあれたんですね。ですから、そのポイントは何かっていうと、その、まあ、ギデオンもね、本当に神様から来たのかって吟味はしましたよね。でも、神様が言われたことには忠実に従ったんです。そしてその中で神の技を見ていくこと、大勝利を取ることができたんですね。で、そこに大きなポイントがあるということを覚えておいてください。そして私たちの人生においてはですね、このその飯を捉えていく上で、それをしっかり捉えていくのは重要ですけれど、一つ一つ語られること、これをやっていくっていうのが重要なわけですよね。で、その神様の言われることを聞いていく一つの大きなポイントっていうのが祈りにあるわけです。祈りっていうのは私たちと神様との、コミュニケーションですよね。ですから日々こう祈ってると、例えば聖書を読んでる時に語りかけを受けたりとか、あるいは聖霊様が語ってくださったりとか、ね、こういろいろ受け取ることができるんです。でもこの神様から離れてしまってるんであれば、本当に何神様が言ってるのかどうか分かんなくなっちゃうわけですね。で、久保田牧師がね、いつもよく証ししてくれるんですよね。どっかでメッセージするときに、私はサタンに騙されてたって。でそれは自分は神様にね、一応聞いて、教会へ行くべきなんでしょうか、行かないべきなんでしょうかって言ったら、そしたら行かなくていいっていう声を聞いたとか言ってですね。でそしたらですね、いつの間にか全然聖書的じゃない思いになっていっちゃって、そしてどんどんどんどんそれが進んでと。で、本当にこうサタンに騙されてたなっていうことをね、後で気がついたっていうことを言ってました。でその時は自分でも祈りがなかったし、ただ教会から離れてね、そして、神様との交わりもせずにやってたがゆえに、全然違う方向に、連れられてしまったっていうことをね、本人言ってたんですね。でも教会に来始めて、そして祈り始めてから、その神様の声が聞けるようになってきたっていうことを言っていました。だからこの神様と交わっている時っていうのは非常に重要ですし、個人で交わるのも重要ですけど、教会の中でその教会に与えられている飯とともにね、祈っていくっていうのも重要だっていうことをね、ぜひ覚えておいてください。だから基本には祈りにあるっていうことをね、ぜひ覚えておいてください。そして神様は御言葉を通して語ってくださいます。例えば今度ね、4月にまたヨーロッパ、チェコ、フランスチームが使わされます。でその時にですね、今チェコにサリーさんがいるんですね。で2年近く、1年半ぐらい前ですかね、ヨーロッパ派遣があったんですね。あ、もうちょっとその前だったかな。その時にですね、御言葉が与えられたんですね。で、使徒の働きのところですね、この3人と、一緒に行きなさい、ためらわずその人たちと一緒に行きなさいという言葉が与えられたんです。でその時にですね、まだサリーさんたちはこの死の時間に戻ってくるかどうか決断をしてなかったんですね。で、我々が行った時も、で会った時もですね、非常に固い顔をしててですね、どうするかってこっちの様子を伺いつつね、こう一緒にお話ししたりしてたんですね。ところがですね、その御言葉はその時ちょうど与えられたんです。その人たちと一緒に行きなさい。で、その次のヨーロッパ派遣の時に、サリーさんたちにね、もう一度やりませんかっていうことをやった時に、まあ EU 議会一緒に行って、そしてその次の時からですね、時に、どうなったかって言ったら、サリーさんがね、悔い改めて、そして私宣教師に戻りたいって言ってですね、そしてそこから始まったわけです。そしたらですね、もう全然働きが違ってきましたよね。で、今度行くチームっていうのは予言の本のチェコ語を翻訳したいっていう人とお話しすることになってますし、それからチェコの集会っていうのはね、我々が行った時もそうでしたけど、 なんと2日連続でやってんのに我々以外ね20人ぐらいの人たちがいつも集ってたんです。現地の人たちが。でサリーさんもびっくりしてましたよね。で張り紙やなんかしてる、それを見て入ってきた人たちもいましたし、でチェコのプラハの集会っていうのはなんかいつもすごいたくさん人が来るんですね。で不思議ですよね。でチェコっていうのは実は信心深い人の集まりの国じゃないんです。まあアメリカだったらねプロテスタントの国とか言えますけれど、フランスだったら、カトリックの国って言いますけれど、公になってるのは無宗教が一番多いんです、あそこは。そういった中でね、それだけの人たちが集まってくるっていうのはですね、やっぱし神様がそこに働いてるなってことを思わせるんですよね。でもその時に何だったかっていうと、最初に神の言葉があったわけです。3人の人たちと一緒に行きなさい。でそれでやりましょうっつってやってった時に、彼女はですね、もう再び宣教師に戻りたいっつって、そして今働きがどんどん進み始めてる。しかも今度いずれイスラエル行きますけれど、ロシア系ユダヤ人との関わりってね、20年来の予言の成就が表されたんですけど、それもそのチェコで開かれたわけですよね。だからやっぱしね、神様はそういう言葉を通して語ってくださるんですね。で、その聖書を通して語ってくださることがある。それから神様はですね、思いのうちにも語ってくださるわけです。で思いのうちになぜ語ってくださるかって言ったら、私たちがねイエス・キリストを信じた時に、聖霊様は私たちの中に入ってくださるわけです。でイエス・キリストを信じた人は間違いなく神様が共におられるんです。だから祈ってる中で、その中でこう語られることがあるっていうことですね。示されることがある、思いの中に来るんです。なぜなら聖霊様がおられるから。でまあそれは吟味しなきゃいけませんけれど、その聖霊様のね語りかけを通してそれに従うときに神様は技を表されることも非常に多いです。例えば、この私がね最初に牧会者となって、牧会してるときに夫婦でね、教会に来てる方がおられて、そして、奥さんの方は熱心な信者だったわけですけど、ご主人は全然、神様に目を向けてない。で、まあ、言ったか分かりますが、礼拝のね、賛美の時までは一緒に歌ったりしてるんですね。ところがメッセージになると突然子供を連れてですね、部屋の外で出ていっちゃう。それで、うまいですね。ちょうどこの祝祷した後ぐらいね、お知らせの時ぐらいにちょうど戻ってくるわけですね。で、この人は全然メッセージ聞かないから聖書のことも知らないし、でこの人は救われるのは遅いだろうなとかですね、私は個人的に思うわけですね。でもそれが何度か続いたうちに、ある時に神様が思いの中にね、今日この人に福音を語りなさいっていうことを語られたわけです。だから、そういう態度であろうとですね、主が言われたので、その終わった後にね、その人のところへ行って神様のことをお話ししてですね、でイエス様は私たちの十字架、私たちの罪の身代わりとなってね、十字架にかかってくださったんです。で我々は罪人ですって言ってですね、でイエス様信じませんかって言ったらですね、はいって言ってですね、信じちゃったんですね。でそれから毎回こう教会に来始めるようになったんですね。で神様は語られるんです。でその語りかけに応答するかどうかっていうのは非常に重要だっていうことです。ですから語りかけっていうのはいろいろあるんです。またあと予言もありますよね。私たちの教会予言も用いますから、予言を通しても神様は語ってくださる。で予言を通して神様が、まあね、全体としては賛美隊を立てようって言って立ててから、いろいろな人たちに、ね、触れるようになりましたし、歌集を作りなさいって予言が与えられたり、あるいは雲虹を月刊誌を出しなさいって言われてからやり始めた時にそれが動き出してるんです。でそれは自分たちのね能力で始まったことではありませんし、この予言を通して語られたことを通してそれに従っていった時に、もう我々の力ではできないようなことがですね、次々起こっていったということです。 だからこの予言もね、ないがしろにしてはならないって聖書に書いてありますから、語られたことに関して、それを忠実にやっていくっていうのはね、私たちが祝福を受ける大きなポイントになってきます。もちろんこれ以外にもね、夢とか幻とか、あるいは摂理的なことを通して、それから、まあ、天使が語る時もあるでしょう、まあ、いろいろな語りかけっていうのはあるわけですけど、もちろん吟味は必要ですけど、本当にそれに従っていく時に、そして神の計画のうちを歩む時にですね、実は私たちは素晴らしい祝福を受けていくことができるっていうことを覚えてですね、共に歩んでいきたいと思います。神様は私たち一人一人に素晴らしい計画を持っておられます。そして、その計画のうちを歩む時にね、本当の神様の素晴らしさ、これを私たちが体験していけるっていうことを覚えてですね、歩みたいと思います。お祈りします。愛する天の様、あなたが私たちを一人一人召してくださり、また、素晴らしい計画を持って導いてくださっていることをありがとうございます。その中でどうぞ私たち一人一人を用いてくださいますようにお願いいたします。この今までに語られたことは たくさんあるんですけど、それをやらないがゆえに、たくさんこの私自身の体験しなかった方がおられます。この今からでも遅くはないとおっしゃいます。この一つ一つこのそれを実践してくださいとおっしゃいます。私はあなた方一人一人に大きな計画を持ち、またその中で技を成していくとおっしゃいます。また感謝と賛美ということに関しても、それを実際的にはこの自分の生活の中にまだ生かしきってない方がおられます。この日々この感謝と賛美をさらに捧げていきなさいとおっしゃいます。この毎日の訓練が重要であるとおっしゃいます。それでは癒しのために、お祈りしたいと思います。罪があるとですね、祈りが聞かれない場合があります。ですから最初に、全員で罪の悔い改めの時をお持ちしたいと思います。天様、あなたが癒し主であられ、またこの力ある御業を表してくださいますからありがとうございます。どうぞ今お一人一人の体に触れ、癒しの霊を注ぎ、あなたの栄光の御業を表してください。あなたにとって何一つ不可能なことはありません。その主がお一人一人を癒し、あなたの栄光を表してくださいますようにお願いいたします。また賜物の働きが顕著な形で現れるようにしてください。イエス・キリストの皆によって一人一人に働く病を打ち砕く。イエス・キリストの皆によって、この一人一人の精神と肉体に攻撃してくる病の霊を封じしまう。それを完全に断ち切る。イエス・キリストの皆によって、この一人一人の、体の病に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。あれです、お願いします。ちょっとこう肩が凝ってて、なんかこう肩が痛い方がおられます。今そこに主が触れておられます。その癒しを感謝して受け取ってください。またなんかこうちょっと、この思いの中に否定的な思いがこう入って、なんか、こう圧迫されている方がおられます。そこに今主が触れております。それが解放されました。それを感謝して受け取ってください。また、この胃腸の調子がちょっと悪い方がおられます。そこに今主が触れ癒されました。感謝して受け取ってください。また左手が少し痛い方がおられます。そこに今主が触れて癒されました。その感謝して受け取ってください。天様、あなたがさらに働いてください。癒しの御業を表してください。イエス・キリストの皆によって、この一人一人の精神と肉体の病にイエス・キリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ。ハ
レルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに常しえにありますように。アーメン。どうぞお座りください。